ご理解第52節、信心する者は驚いてはならぬ。これから後どのような大きなことができてきても少しも驚くことはならぬぞ。真っ暗闇だから不安になる。信心の光が差すとき安心がいただける。神の偉大な働きを実感するとき、そこに信心の喜びが湧いてくる。その喜びが不可能を可能にする。助かると申します。私どもが助かる。人が助かる。命が助かる。命拾いをした。まあ、助かるということを申しますけれども、その助かるということ。人が真に助かる。真実助かる。ということは、どういうことだろうかと思いますね。実は先月の終わり頃でしたか、ある方のおじいさんがもうお医者さんからあと48時間以内に亡くなられるだろうと、だから身内の人をまあ会わせなさいというのですかね、呼んできなさいというのでしょうかね。そういう会わせる人には会わせてくださいといったような、まあある意味宣告を受けられた。それでそのことをお聞きし、神様にお願いさせていただきておりました。そうしましたら、まあ当人の人たちには分かられないでしょうけれども、私にとってはまさに奇跡的なおかげをいただかれた。まあそのあと48時間でお国替えされるだろうとお医者さんから言われていたそのおじいさんが、おかげで一命を取り留められ、まあ元気というピンピンシャンシャンというところまではいきませんけれども、まあ一命を取り留められて、まあ意識もシャンとしてこられた。それでベッドもいわゆる今までは普通のベッドであったものを、そのよく背もたれが上の方に上がってくるベッドがありますね、そういうベッドをレントされたり、まあそれからいろいろな治療というのでしょうかね、お世話がしやすいようにということでいろいろ整えられたらしいのですね。まあ私にとってはまさに奇跡的なおかげだなと、一命を取り留められた、神様がおかげを授けてくださったんだなと思います。ところがまあ当の本人にしてみればまあそういう感覚はないのでしょうから、その一命を取り留めた、ああありがたい、命が助かってありがたいというものをもちろん湧いてこられないでしょうね。まあ当たり前のこととして受け止められておるのでしょう。そしてそこに今度はそのおじいさんがまあいろいろああだこうだと不平不足を言われるようになられたらしいのですね。そしてまあ周りの人たちがまあまあちょっとまあ迷惑を被るというのでしょうか、おじいさんの命拾いをされた、その一命を取り留められたおじいさんのまあある意味わがままが出てこられたわけですね。こうなると命は助かったけれども、そのおじいさんの心が助かっているとは言えませんね。ですから、なるほど、助かるということが、ただ命が助かればよい、一命を取り留めればそれでよいというのではないことがわかりますね。人が助かるということはもちろんその命が助かるということもその範疇に入るのでしょうけれども、それ以上に心が助かるという世界に入らなければ 本当の助かりではないことがわかりますね。その一命を取り留めた。そしたらいわゆるわがままが出てきた、不平が出てきた、不満が出てきた、不足が出てきたというわけですから、むしろ心の上においては助からないことになってきたとも言えるのかもしれませんね。私どもが助かるということは、もちろん命が助かるということと同時に、その心が助かっていかなければならない。ではその心が助かるというのはどういうことだろうかと。不平がある、不満がある、不足がある、こういう状態では不平不足の中に心が助かっているとは思いませんね。不平もない、不満もない、不足もない状態、心の中にその不満のない状態というのでしょうかね。そうでなければ心が助かっているとは言えませんね。ではどこからその不平や不満が、不足の心が出てくるのか。これはやっぱり私どものやっぱりわがままでしょうね。牙城牙欲というものでしょうね。牙城があるから、牙欲があるから、身欲身勝手、その身欲身勝手があるから心が助からない、不平や不満が募ってくる。やはり私どもの心が助かるということのためには、牙城牙欲わがまま身勝手を一つ一つ外していく、そういう信心の稽古をさせていただかねば心が助かるということにはなりませんね。命が助かればそれでよいというものではないことがわかりますね。本当に助かるためには、私どもの心の中にある牙城牙欲が一つ一つ取り除かれていかねばなりません。そして初めて不平のない、不満のない心というのでしょうかね、ができてくると思いますね。それこそが私どもの心の中にある牙城であり牙欲である、それを取り除いていく、それがまた土の心、地の心の稽古でもあろうと思いますね。受けて受けて受け抜く、その今を受け抜くことができない、だから不平が出る、不満が出る。もし受け抜くことができるならば、今の状態を受けることができるならば、不平や不満は起こらないはずですからね。受けることができない、泥の心で受けることができない、地の心を行じることができない、それは牙城牙欲があるからですね。その不平が出るとき、不満が出るとき、まあこれは人間ですから、出ることはやはり仕方がない。その出たときに、あ、これは私の牙城牙欲だ、あ、これは私の不平不満だ、不足なことを思うておるという、その自分自身にまず気づかせていただかねばならない。腹を立てておるなら、腹を立てておる自分自身に気づかせていただく。不平を言っている、不足を言っている自分自身に気づかせていただき、これは一つ牙城を外さねば、牙欲を外さねばという精進をさせていただく。そういう稽古の、まあ、成果というのでしょうか。そこに初めて神様の願いが成就する、私の願いが成就するということよりも、神様の願いが成就することの方を望むようになる。志願成就から心願成就へということになりますね。そしてその神様の願いが成就しますように と願えた時に初めて、今起きておる自分にとっては都合の悪いことでも、不平不足に思うようなことでも、あ、これは神様の願いが今成就しておるのだ、としていただいていくことができるようになる。まあそれこそそのこと自体が、今起きてきている事柄を神様の願いが成就していることだとして受けていく。それこそまさに神様の願いでもあろうかと思いますね。私どもが助かる、なるほど、命が助かるということにおいては、取り次ぎの先生にお願いしていただき、それで命が助かるということはありましょうけれども、それではその命を助けられた人が心が真に助かるということには、そこまでは至らない。そこに至るためには、やはりその本人が自分のわがままを、自分の牙城牙役を気づかせていただき、それを取り除く稽古をさせていただく以外ありませんね。そこに初めて命も助かり、心も助かり、神様も喜んでくださる世界が顕現されるのではないでしょうかね。牙城を取り、牙翼を取る稽古を成り行きの中にさせていただかなければ、真の助かりには到達しないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。